皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾ける時を持っていきたいと思います。簡単に今日の聖書箇所をまとめてみたいと思います。イエス様はご自分が地上に火を投げ込むために来たと語っておられます。そしてご自分が来られることによって分裂が生じることを告げられます。また群衆に向かっては霊的な時代を見分けて神と和解すべきであることを語られます。
ルカによる福音書12章49節から59節。私は火を地上に投じるために来たのだ。火がすでに燃えていたならと私はどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。そしてそれを受けてしまうまでは私はどんなにか苦しい思いをすることであろう。あなた方は私が平和をこの地上にもたらすために来たと思っているのか。あなた方に言っておく、そうではない。むしろ分裂である。また父は子に、子は父に、母は娘に、娘は母に、姑は嫁に、嫁は姑に対立するであろう。イエスはまた群衆に対しても言われた。あなた方は雲が西に起こるのを見るとすぐにわか雨がやってくるという。果たしてその通りになる。偽善者よ、あなた方は天地の模様を見分けることを知りながら、どうして今の時代を見分けることができないのか。またあなた方はなぜ正しいことを自分で判断しないのか。例えばあなたを訴える人と一緒に役人のところへ行くときには、途中でその人と和解するように努めるがよい。そうしないとその人はあなたを裁判官のところへ引っ張っていき、裁判官はあなたを獄吏に引き渡し、獄吏はあなたを獄に投げ込むであろう。
今日の聖書箇所を読むと、いつものイエス様の調子とはかなり様子が違っているなというのを感じられるのではないかなと思います。少し厳しい内容に感じられますね。まずイエス様がご自分が何のために来られたのかを明らかにしておられます。このことについて見ていきましょう。まずイエス様は49節50節を通して、ご自分が地上に火を投げ込むために来ましたとご自分のことを紹介しておられます。この火というのは、信仰の火、また聖霊の火のことを表しています。聖霊様はこういろいろなことに、いろいろに風とか水とかいろいろなふうに例えられていますけれども、ここで語られる火というのは主にこう罪について、また主がどのようなにこう裁きにをなさるのか、そのことに対するこう啓示、そのことについて悟らせてくださることについて表しているので、火という表現をされています。ヨハネの福音書16章7節8節では、この聖霊様の働きについて、この方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますというふうに書かれてあります。聖霊様の一つの役割は、私たちに罪を悟らせてくださるということですね。罪というと、何か一つのことを、間違ったことをした。こういう自分は失敗をした。こういう間違いを犯した。そういうふうにすぐに考えてしまいますけれども、ここで言う罪というのは、こう神様に対して自分が本当にこのどうしても自分の努力によっては義と認められないというそういうこう現在のことについて語られている、そういうことですね。私は子供の頃に、まだ教会に行く前だったと思うんですけれども、全くこの神様についても、誰からも聞いたことがありませんでした。でもですね、ある時夢を見たんですね。 その夢っていうのが、自分がこう天国と地獄の間のところに立っていて、そこはすごいこう細いこの廊下のように横に伸びているんですけれども、上に続く階段と下に続く階段があったんですね。で、下を見ると真っ暗なんですね。そして、その時本当にこの自分でもなぜかわからないんですけれども、私はこのままだと地獄に行ってしまうんだっていうことをすごく感じたんですね。はっきりとそれが分かりました。多分幼稚園とか小学校とかの初めぐらいとかだったので、罪とかそんなこう、なんていうか、それが何なのかとか、そういうことは全然わからないですよね。わからないですけれども、でも自分は今のままでは地獄に行ってしまうんだということを強烈に感じて、起きた後泣いたんですね。泣きながら母親に訴えました。私はこのままだと地獄に行っちゃうんだっていうふうに泣いたんですよね。自分でもすごくよく覚えていて、それに対してもちろん母親もまだ救われていなかったので、何言ってんの、大丈夫だよ、天国に行けるよとかって慰めてくれたんですけど、そういう人間の慰めでは到底この納得がいかない、自分が本当にこの神様の前に許されて天国に行けるそういう存在ではないっていうことを知りました。これ今思うとこう聖霊様の働きだったなと思います。そして、その後教会に日曜学校に行くようになってイエス様のことを信じるんですけれども、その信じた後ですね、その時のことを思い出して、あの夢は本当だったなとすごく思いました。そして、本当に今は天国に行くことができるようになったんだなっていう、そのことをはっきりと分かって、とても感謝をしました。このように聖霊様が来られると、自分自身に罪があるということをよく悟らせてくださるんですね。そして、この聖霊様が下るようにしてくださったのがイエス様ですね。イエス様はここで50節で受けるべきバプテスマがありますと言われました。これは十字架のことですよね。イエス様が十字架にかかって私たちのために死んでくださった。そのことによって私たちに聖霊様が与えられました。それによって私たちは、この聖霊の火をいただくことができて、また信仰の火をいただくことができるようになりました。イエス様はそのために、私たちを愛して、私たちのためにこの苦しみを通られる、その決心をされておられる、その言葉が書かれています。イエス様の愛を本当にこう私たちは先にいただいた、そのようなものですね。また、この後、さらにですね、51節から53節を見ると、地上に平和をもたらすためではなく、むしろ分裂ですというふうに書かれています。ここで間違ってはいけないのは、イエス様は分裂をもたらすために来られたわけではないんですね。それは目的ではないんです。イエス様はもちろん平和をもたらそうとして来られたんですけれども、結果として起こることが分裂であるというふうに言われています。なぜならば、信じる人と、イエス様のことを信じる人と、それを反対する人とが、はっきりと分けられるからですね。なので、ここでは家族の間にそのような分裂が起きますということをイエス様は語っておられるんですね。私たちは、なんとなく信じるとか、適当に信じるとか、そういうことはできないですね。イエス様を信じるか信じないか、はっきりとイエス様が火を投げ込まれたことによって、どちらかを選ぶようになりました。そして、どちらかを選ぶと、どちらかそうでない方から迫害を受ける。イエス様を信じると、イエス様を信じてない人から理解されなかったり、また、なんでそんな信じてるのか、そんなバカなことを信じているのか、そういうふうに、本当にこう責められる、そういうことが起こりますね。 私は最近また塩狩峠を読み直しているんですけれど、塩狩峠の主人公の人は、お母さんが子供の頃にいなくて悲しい思いをしたんですけれど、死んだんだっていうふうに教わっていたけれども、実はそのお母さんっていうのはイエス様を信じていたので、家から姑さんから迫害されて追い出された、そういうことが書かれてあるんですけれど、本当に子供を愛していて、子供と一緒に子供の成長を見守りたいと思っているけれども、それでもこの迫害されてイエス様を信じているんだったらもう出て行きなさいと言われた時に、泣く泣く本当にこう悲しみながらも家を出たんですよね。もちろん子供心には自分を捨てたのかと思われてしまうようなことですけれども、本当に信仰を捨てるっていうことは、このお母さんにはできなかった、そういう葛藤が書かれてありましたけれども、信仰というのはそういうふうに時に何か選択を迫られる時に、信仰、それでも信仰を選ぶのかというそういう分裂の中で、それでもなお選択する、そういうものが信仰と言えるかもしれません。また、イエス様は54節から59節を通して、今度は群衆に向けて語っておられます。今までは主に弟子に向けて語っていたんですけれども、ここでは群衆に語っていますね。群衆に語っているのは、はっきり、明確に命じられていることが57節に書いてありますね。何が正しいのか、どうして自分で判断しないのですか？群衆は、もちろんこの指導者たちがね、この当時のユダヤの指導者たちが、良くない指導者たちがいて、パリサイ人だったり、律法学者だったり、そういう人たちがいて、聖書に言ってないことを教えたり、イエス様がせっかく救い主として来られたのに、それをね、彼は偽物だ、偽預言者だ、そういうふうに言って迫害している、そういう中にありました。そして、群衆は、そのような中にあって、まあ、指導者たちがそう言ってるから、というような、そういう、日和見な態度を取ったり、また、イエス様についていくと、そういう、迫害にあったり、また、白い目で見られたりすることを恐れて、弟子にまではなっていなかった。ただ、イエス様がなんとなくすごい人だなと思って、ちょっと遠巻きに聞いている、話を聞いている、そういう状態だったと思うんですね。でも、そういう、群衆たちに向かってイエス様は、時をね、あなたたちは見分けることができるのに、なぜ自分で霊的な時を見分けないんですか？というふうに呼びかけられるんですね。今の時代っていう、この時っていうのは、神様の時ですね。ただの時間ではなくって、今がイエス様が来られて、救いが到来した。そして、主の裁きの時が、定まっている、その救いの期間が始まった。そういうことを示しています。この救いの期間に信じなければならないわけですね。でも、そういう霊的な時、収穫の時、本当に今救われなければならない時を見分けなければ、私たちは、本当に大変なことになりますよ。なぜ自分でそれを判断しないんですか？というふうに言われました。私たちの信仰というのは、本当に、もちろん、教会に行って、助け合うことも大切ですし、私たちが本当に救いのために祈ったり、働いたりすることも、本当に神様の至上命令なので大切なんですけれども、最終的に信仰というのはその人のものですよね。その人がどう信じるのか、その人がどのように決断するのか、それがもちろん私たちは種をまいて水をまきますけれども、救いをもたらすのはイエス様だけであって、またその人が信仰によって決断することが大切なわけです。ですから、本当にその責任というのは、その間違った指導者たちがいるからとか、人々がそういうふうに反対するから、だから信じられなかったんだということはできないということですね。自分自身がどのような中でも時を見分けたら、 判断して、決断して、イエス様を信じる。誰が何と言っても信じますというふうに決断しなければなりません。そのことをイエス様は強く訴えておられます。それはなぜかというと、この58節から59節にあるように、神様と和解しなければならないからですね。神様と和解しなければ、私たちは本当にこの和解する期間を終えてしまうと、裁かれてしまうことになるので、一刻も早く神様と和解をしなければならない。そのためにイエス様を信じなさいというふうに言われているわけです。あなたは神様とすでに和解されているでしょうか？和解したけれども、少しこう、神様から関係を遠ざけているでしょうか？それともイエス様を否定したままでしょうか？イエス様を受け入れて、また自分の罪を、自分が本当に罪を犯したものである、自分が罪人であることを認めて、イエス様が必要ですというふうに告白し、また神様とそれによって和解をしているでしょうか。そして、本当にそのような人たちが、次々に起こされることを願って、取りなしの祈りを捧げているでしょうか。私たちはイエス様が願っておられるように、すべての人が神様と和解をするために祈っていきたいと思います。また自分自身が何よりも神様と和解をして、そして本当に神様と日々共に歩む生活をしていきたいと思います。皆様の今日の歩みが聖霊様によって導かれ、またイエス様によってすべての罪が許されて、神様との和解の中を喜びを持って歩む、本当に平安に満ち溢れた一日となることをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。